今日は詩編の112編です。このところには神様に従う者の幸いが記されてあります。一節のところにハレルヤと始まっているわけですけれども、ハレルヤというのは神様を褒めたたえる、もう万歳というような意味であるわけです。幸いなことよ、主を恐れその仰せを大いに喜ぶ人はとあるわけですけれども、神様を恐れかしこんで仰せを大いに喜ぶ、神様の言われることを本当に喜んで、そしてまた感謝して従っていくということであるわけです。その人は2節を見ますと勇士となりとあるわけです。敵に打ち勝っていく、このことは6節を見るとその人は常しえまでも揺るがされないとあるわけです。もう勇士、この信仰の勇士は何かっていうと、どのようなことがあっても物事に動じない、また心は折れない。なぜならば7節のところに主に信頼して、心は揺るがないとあるわけです。8節にもその心は堅固で、自分の敵を平然と見るまでになる、そのような平安、そしてまた確信、そうしたものを神様は与えてくださるということであるわけです。そして3節には繁栄と富ということが出てくるわけです。この世においても神様は豊かに祝福してくださって、必要なものを与えてくださる。それはただ単に自分の必要だけを与えるっていうだけではないわけです。五節を見ると幸せなことよ、情け深く人に貸しとあるわけです。もう人に貸し与えることができる、そしてこの貸すということですけれども、九節を見ると彼は貧しい人に惜しみなく分け与えた、与えることができる。ですから主に従っていく人は自分が与えられて満足するというだけではなくて、五節にある情け深い、その情けが九節を見ると貧しい人に惜しみなく分け与えるという行動につながっていくわけです。ですから私たちは神様を信じて乏しくなることはありませんし、ただ自分の必要だけ与えられるというのではなくて、もっと豊かに神様は私たちに祝福を与え、そしてまた私たちはその祝福をもって人に与えていくことができるということであるわけです。4節に、すぐな人たちのために光は闇の中に輝き昇るとあるわけですけれども、私たち自身のこの暗くなってしまうような心をも神様はこの愛の光をもって輝かしてくださる。ですから私たちがこの誠の救い主イエス・キリストを心に受け入れるならば、私たち自身の心が明るくされるということであるわけです。私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩くことがなく命の光を持つであろうとヨハネの8章12節でイエス様は約束されましたけれども、私たちの心は実はイエス様のその愛の光でもって輝いていくことができるわけです。そして主は情け深く憐れみ深く正しくあられると4節の後半にはありますけれども、まさにこのキリストの情け憐れみが与えられる。良きサマリア人の話をイエス様はされましたけれども、もう強盗に遭い半殺しの目に遭ってもう死にかけている、そういうようなものも憐れみ、そしてまた近寄って傷を洗い清め、 手当てをし、そしてまた宿屋に連れていく。イエス様はまさに傷ついた弱り果てている者を援護し、そしてまた解放してくださる方であるということです。それが私たちに与えられるその祝福、そしてまた私たちはこの旧説の後半を見ると、彼の義は永遠に固く立ち、彼の角は栄光のうちに高く上げられる、もう信じる者は神様によって永遠に固く立ち、そしてまた角は栄光のうちに高く上げられる。角というのは力ということになるわけですけれども、神様はその力を引き上げてくださるということであるわけです。ですから、いかに神様を信じて従っていくならば、このような祝福が与えられるということを私たちは心に覚えておくべきであるわけです。逆に十節を見ると、悪しき者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして消え去る、悪しき者の願いは滅び失せるとありますけれども、悪しき者というのは主なる神様に従っていかない者、苛立ち、歯ぎしり、そしてついには滅び失せるとあるわけですけれども、私たちはそうあってはならない。どんな時にもまず神様を自分の目の前に置いて、本当に心から恐れかしこみ、そしてまた本当にこの方が言われることを私たちは喜んで行っていく。そうするならば、神様は私たちの思っている以上の大きな祝福を与えてくださる。そのことを私たちはまたこの世にあっても体験するものとさせていただきたいと思います。